3月8日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお送りいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。 NTT ドコモ、ゴルフ場30カ所サブスク、月8778円から。 NTT ドコモは5日、ゴルフ場のサブスクリプションサービスを始めたと発表しました。月8778円からの会費で、関東や関西などにある対象の30のゴルフ場ならどこでも平日のラウンドを何度でも回れます。今後の成長領域に位置づけている個人向けの通信事業以外の非通信の強化の一環で、携帯事業の顧客基盤を生かして利用を促します。日本マクドナルド、おいしい配達、配当は増額余地。日本マクドナルドホールディングスが新型コロナウイルス化後の変革期を経て再成長曲線を描いています。宅配需要を取り込むための積極的な IT 投資に加え、コスト高を転嫁する値上げで2023年12月期の連結純利益は6期ぶりに過去最高を更新しました。時価総額1兆円到達に向けては、資産効率や配当への目配りも重要になります。スポーツイベントをネットで募る、 e 申し込む活況。ランニングなどのスポーツにちなんだイベントをネット上で募り開催できるサイト、 e 申し込むが活況を呈しています。利用会員は55万人に達し、イベントの主催者数とともに右肩上がり。ランニングの本格的な練習会だけでなく、スポーツを媒介にして人々が集まる多様なコミュニティが生まれる土壌になりつつあります。家事代行料5年で 7% 高く、家も技も磨き主婦からプロへ。掃除や料理などをハウスキーパーに任せる家事代行料が5年間で 7% 上昇しました。価格を押し上げたのは、料理や掃除、洗濯、家の片付けなど主婦業に磨きをかけた家事のプロたちです。調理や収納、整理などの資格を持ち、専門的なサービスを提供する人も多くなっています。総務省の小売物価統計によると、家事代行料は全国の平均が2022年に1回あたり18,411円と、17年比で 7% 上がりました。 EU の包装規制、日本酒を除外、食品フィルムは規制対象。欧州連合の主要機関は4日、食品などの包装に関する新規制で大筋合意しました。 EU 内で酒を製造販売する事業者に、再利用か詰め替え可能な容器を用いるよう義務付けます。焦点だった日本酒は、日本政府の働きかけを受けて対象から除外しました。日本酒はワインなど欧州で流通する酒と瓶の形状が異なり、現地での再利用が難しくなります。 EU の規制対象となれば、域内への輸出が難しくなる恐れがありました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は UX です。チェックしておきましょう。 UX の正式名称はユーザーエクスペリエンスで、ユーザーが商品やサービスを利用して得られた体験を意味します。機能面などでの商品の差別化が難しくなっている中で、使い勝手がいいといったユーザーの感じ方を意識した商品設計やアフターサービスを意識することで、ユーザーのファン化につなげます。以上が今日知っておきたい用語、 UX についての説明でした。ニュースで見かけたときはぜひチェックしてみてください。 ここからは就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が日経の記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。松健こと松平健さんは今年デビュー50周年を迎えます。2020年に動画配信を始めた健さん。最初はメッセージ程度でしたが、所属事務所のアイデアを交え、娯楽性を高めると若い世代の関心が高まりました。では、そのアイデアの中にある松健 VS○○ の○○は何でしょう？次の3つから選んでください。1. 松健 VS 激辛麺。 2. 松健 VS ぬいぐるみ。 3. 松健 VS アニメオタク。 3、2、1。 答えは2の松健 VS ぬいぐるみです。松健こと俳優松平健さんは今年デビュー50周年を迎えます。7月には明治座で記念公演を開きます。今も異例の人気があります。2023年に東名阪のパルコでカフェを開くと、若者たちの話題になり、渋谷ではアンコール開催も開かれました。近年の危機は新型コロナウイルス下で舞台などの仕事が激減。講演会から上様の無事な姿を見たいとの要望が寄せられ、2020年に動画の配信を始めます。最初はメッセージ程度でしたが、所属事務所のアイデアを交え、松健 VS ぬいぐるみなど娯楽性を高めると若い世代の関心が高まりました。私の妹は小さい頃いつも松健サンバを踊っていて、とても思い出があります。また先日ある番組で松健サンバを踊って歌いながら泣くことはできないという企画をやっていて、本当にみんなできていなかったのが印象的でした。いかがでしたか？このクイズについて詳しく知りたい方は、このチャプターのリンクから記事を読みになれます。次回もぜひチャレンジしてみてください。
ここでビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声から。ビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションや、ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。この前のチャプターにウィズポッドキャストカンファレンスのお知らせがありました。上下は両日このイベントに参加いたします。リアルのイベントはながら日経ヤング日経を立ち上げた2019年以来5年ぶりです。初めて皆様にお会いできるということで、とっても楽しみにしております。ご来場お待ちしております。さて、今週もネパールからお届けいたします。私は聖心女子大学と早稲田大学の共同のプログラムで約20人でネパールに来ています。目的は調査と現地の公立小学校でのスクールプログラムをすることです。町の人には言葉が通じないため、ナショナルカレッジという現地の優秀な大学生とペアになって進めました。彼女たちはすごく英語が流暢で、明るく好奇心旺盛で、学びへの強い意識を持った方ばかりで、すごく見習うところがたくさんありました。ネパールで感じたのは、若者の意識が高いということです。小学生たちに夢を聞くと、軍人になってみんなを守りたい、教師になって人を救いたいなど、国への思いがとても強いことが分かりました。たくさんの民族で構成された国でありながら、各々の特性を理解し、同じ方向に向かう姿に圧倒されました。学校で校歌を毎日歌うのも意識を高めているのではないかなと感じました。社会貢献意識もとても高く、インタビューの時に目的を伝えると積極的に発言してくださる方がほとんどでした。日本人に比べると より積極的に話しかけてくださる方が多くて、というのも値切る文化のためコミュ力がないと日常で損してしまいます。物価は安く、一食300円あればたくさん食べることができます。シルクの生産国でもあるため、日本では何万円するものが何千円で手に入ります。何をするにもとっても楽しいです。ただ問題もあります。それはインフラです。道が舗装されておらず、土ぼこりが立っています。ほとんどの道は一車線で、信号も基本的にはありません。子供たちは急いで車が往来しているところを渡るので、とても危険だなと感じました。一番困るのは水洗でした。もちろん水道は飲めませんし、下水もそのまま垂れ流しです。基本的にトイレットペーパーはありませんし、流してはいけません。川にはゴミがたくさんあります。しかし5年前に比べると状況は全く違うそうです。水力発電でほとんどを賄っているネパールでは停電が頻繁に起きていました。しかし今では諸外国に電気を売るほどになりました。数年前にはボロボロの橋だったものがとても立派な橋になっていたことに先生も驚いていました。工事をしているところも多く、5年後に来たらきっと全然違う景色なんだろうなと、なんだかウキウキしました。たくさんの出会いと途上国独特の活気に触れ、なんだか頑張らないとなと思いました。あと残り数日なので、得られるものを得られるだけ得て帰ってきたいと思います。先週もコメントありがとうございました。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の旧ツイッター X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今週もお聞きいただきありがとうございました。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。